タマのポッドグローイング。皆様、今日も明るく楽しく元気よくこの時間をお迎えでいらっしゃいますか。今週もホットグローイングの時間がやってまいりました。私、パーソナリティの橋本たまき、たまちゃんです。さあ、今週も元気にスタートしてまいりましょう。この番組ホットグローイングは、人生思うがまんまに生きていくための転ばぬ先の杖として、心が元気になったり意欲が湧いてきたり、時に心が熱くホットに、時に心がホッとするような、そんなちょっとしたヒントや情報、トークを提供する番組です。今月はタマの、一人語り月間ということで、今日はショートバージョンですが56回目のタマの一人語りです。今日はですね、以前にもちょっとお話ししたことはあるのですが、改めまして、リーダーの影響力といいましょうかね、スタンスと題してお話をさせていただき、皆様の人生を思うがまんまに生きていくためのささやかなヒントを提供できればと思います。そして後半は、フレフレサラリーマンコーナーがございまして、私が応援している株式会社竹谷さんからゲストにお越しいただいて、生々なお話をお聞きできればと思っておりますので、今日も最後までお付き合いください。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りしています。さあ、10月も第2週となりましたが、皆さんお元気にお過ごしでいらっしゃいますか。秋といえば困りますね。美味しいものばかりが溢れていてね、さつまいもも美味しいし、栗も美味しいし、サンマも美味しいし、今年はサンマフィーバーね、久しぶりの大漁ということで楽しみにしているんですけれども、早々にいただかせていただいた後食べてないんですよね。で、取れる方ではもう1尾100円を切ってるなんて話もありましたけれども、東京では150円、120数円というところが底値な感じでしょうかね。100円なんか切りませんね、やっぱり輸送コストがかかるから。と言いながらも、去年はえらいお高かったのでありがたいなと、同時にあんなに取っちゃって大丈夫なのっていうのもちょっと若干不安になると言いましょうか。海洋資源という意味では取りすぎだったら取るのやめようよみたいなところがどうしても私の中には、ありがたく安くいただいてはいるんだけれども、まあ考えてしまうなんてこともありまして、皆さんはどうでしょうか。秋の味覚楽しんでおいででしょうか。さて、本日のねテーマ、スタンスということなんですけども、スタンスって聞いてピンときますかね。立ち位置、例えばあの人はあんまり人とは話さない人だよねとか、あの人はいつもそのプライベートを重要視している人だよねと、まあ、その人が大切にしている価値観って表に出てくるじゃないですか。それを言ってるかどうかは別としても、人はそういうものを感じ取るし影響を受けますよね。で、スタンスっていうともう少しこうやっぱ強くて、その人の価値観が前面に出ていて、こう確固たるものになっているというかね、そんなものなんですけれども、それを意識してやっているかどうかは別なんですよね。スタンスになっちゃってるなんてこともあるわけです。で、私は、独立してから、企業の仕事、企業に入る仕事をさせていただいて、サイズはいろいろですけれども、チーム単位で考えても2500チームぐらい、2500人ぐらいの方たちと出会わせていただいて、かなりの数のチーム数とも向き合ってきました。 で今思い出しても忘れられないチームっていうのがいくつかあるんですね。でその中にはやはり明確なリーダーが存在してまして、そのリーダーがその現場のを支えているそのメンバーが安心して働ける状況をどのように作ってるかっていうことがすごく、まあ、パフォーマンスを上げていくときの大切な要素にどうもなるんです。どんなに素晴らしいエースがいてもですね、そのやっぱリーダーの差配によって、同等でもなってしまうというか、まあ、例えばですけど100当たり前に挙げられるエースがいたとして、リーダーによってリーダーの影響力によってそれが200にもなれば残念ながら50にもなってしまう可能性があるっていうことなんですよ。で優秀な人でさえそうだからね、もう押して知るべし、みんなで底上げしていっちゃうのか、みんなで足引っ張り合うのか、これもリーダーのスタンス一つで決まっていくというね、それを経験させていただきました。だからこそその、いいとか悪いとかではなくて、リーダーには自分自身が何を志しているのかとか、自分がどんな影響力を放っているのかっていうことはぜひ視野に入れる以上に、明確な、自分のマネージメントの中に入れていただきたいというふうに思ってまして、で、ちょっと例でお話しするとね、ある、まあ、M さんというあのリーダーは当時なかなかこう一体にならない、部署というか地域を見てたんです。でその方は腹をくくりまして、もうここで本気にな全員が本気になれなかったらもう我々はもう生き残らんというぐらい、でもそのためには俺が腹をくくって俺がケツを含んだと、このチーム全体のそれぐらい自分は本気になると言ってですね、そのこともみんなに宣言し、この取り組みには何を置いても全員が参加すると、これは研修じゃなくて我々が未来を作っていくための大切な時間だから、全員がどんな状況であってもここの場には全員がとにかく参加しろという、まあ、大号令を発して、やり始めたわけです。取り組みをね、改革を。でその時に彼の下にいた一現場リーダーがすいませんと、明日は出られませんという、その本当にちゃぶ台ひっくり返すようなアプローチをしたわけですよ。でなんでというふうになった時に、どうしても得意先がその時しかダメだと、だから僕はそちらを優先しましたと、まあ、アプローチしたわけですね。でその時リーダーの M さんはもう烈火のごとく怒りまして、今すぐ連絡を取れと、明日は申し訳ない私の判断ミスでお伺いすると言ったけれども、どうしてもお伺いできない事情があると。でそれで怒ってもし切られるような状況になったら、それは俺が責任を取ると、同時に俺も一緒に謝りには行くと、と、まあ、そう言いまして、そして結局そこをお断りして彼は残ったんですけれども、そのリーダーの覚悟、そして何が起きても自分が最後は責任を取ると言った覚悟、これも含めてそこにいた全員が未来を作っていく、その自分の覚悟を問われたんですよね。同時にそうやってやっていくのが我々の仕事なんだっていうのを、まさにリーダーが、まあ、生き見本になって見せた結果ね、もうそっからの半年で大変身をしました。チームが驚くべき、もうこれはもう全社挙げての注目の的となりまして、で、その方はそこでの改革を終えたらもっと課題の強かったところの転勤ということになりまして、あとを託してね後輩に行ったんですけれども、同時にその、お客さんを優先すると言ったリーダーも、転勤になりまして、まあ、一国一城の主を任される、試してみろと。実はお二人の間には少し壁があってね、 彼は自分で差配したい。でもエムリーらがゴンと上にいるわけですよ。だからどちらかっていうと自分の存在を象徴するために彼が決めたこととは逆さのことをやろうとしていたっていうことがあって、そこまで独立心があるのであるならば全ての責任を M さんと同じように取れるようにと言ってある島を任せていただいて、そして苦労しながらも彼も M さんを一つの見本としながら覚悟を伝えていくという形で結果を作っていくというね、すごく私自身が自分の覚悟をコンサルタントの立場で伴走させていただきましたが、自分の覚悟をやはり問われる経験をさせていただきました。同時にね、全く違うチームでは、H さんというリーダーがいたんですけれども、その方は存在感が割とないんですよ。なんつうかな、メンバーの方が強いというか。ところがですね、ちゃんと紐がつながっていると言いましょうか、メンバーの皆さんがとんでもない目標数値を掲げちゃったんですね。ありえないような、もうその会社の中で正式に目標を掲げるということはそれだけの影響力をやっぱり発揮するということで責任が伴うものです。目標を掲げるっていうことは、で今までの実績から考えてもそれはもうどうやっても到達できないような数値だったんですけれども、彼が言ったのは、お前たち本当にやりたいのか、本気かと問うてですね、全員がやらしてくださいって言ったら、言ったのは一言、分かったと、じゃあやってみよう。もうね、それはね、感動でしたよ。その時のそのよしやるぞって言ったそのメンバーたちの歓喜と、とんでもないことになるぞここからみたいなね、なんて言うんだろう、とんでもないゾーンに突入していく時の何とも言えないワクワク感と言いましょうか。でもそれは物理的にはですね、もう足が震えるなんてもんじゃなくてですね、実はもう決まってた商談をひっくり返さなくちゃいけないとか、もう障害しか前提にないようなことが想定されるにもかかわらず全員がワクワクしてるっていう、それを静かに後ろから分かったと。そして分かったの中にはやっぱり最後のケツは俺が吹くと、同時に俺も走ると言ってですね、本当にこれはまたまたミラクルな結果を起こしていって、なんて言うんだろう、物理的に本当にとんでもない数字を上げたので、それは本当に希望的な数字だったんだけれども、それでも結果としてですね、かつてない結果を作ったんです、そのチームは。でそれが彼らの経験になりまして、次の未来も踏み出していくという結果を作っていきました。で未だにそこのチームはもうほぼほぼすごい短いタームで割とチームが入れ替わっていく会社だったので、崩壊しちゃっていて、もちろん退職した人もいたりとかしてなんですけど、数年に一度は必ずですね、同窓会をやってまして、その時の自分たちの原点に帰り、それぞれが今いる場所で再び立ち上がっていけるようにと言って同窓会やってらっしゃるんですよ。で時々お声がかかって私も参加させていただいたりとかしているんですけれども、本当に強いつながりをしてるんです。でつながっているのはメンバーなんだけれども、その原点を起こさせたのはリーダーのやっぱりスタンスだったなと。多くを発しないけれども一人一人を信頼し託している、託す結果自主自立の状態が起きていて、同時に安心感がそこにある。どうすればそんな状態になるのというのはやってみなきゃ分かんないかもしれないんだけれども、これって会社の中のリーダーという職業だけではなく子育ても一緒だよなってやっぱり思うんです。帰ってくる家があって、ホッとできるスペースがあって、愚痴ることもあれば相談することもできる、それが家族であったり家庭ですよね。それと同じようにいかに利害関係のある職場でそのような関係性を作っていくのか、これは メンバーに恵まれたからできるとかいう答えではなくて、やっぱりリーダーのその見ている世界が一歩を作っていくんじゃないのかなというふうに私は学ばせていただきました。なんていうお話を聞いて、あなたは何を思ったでしょうか。さあ、ショートバージョンの一人語りはここまでとさせていただきます。後半はお待たせいたしました、フレフレサラリーマンコーナーで、株式会社タケヤから村塚秀美さんにお越しいただいています。こんにちは。
はい、こんにちは。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。村塚さんは入社何年目でいらっしゃいますか。
はい、入社20年ですね。20年目でございます。
20年。
はい。
ご出身は。
出身はですね、岩手県の久慈市というところでして。
ほう。
はい。まあ、前にNHK のドラマでもあったあまちゃんのロケ地のところになってます、うんうん。はい。
まずいな、そっちの話で終わってしまうかもしれないぐらい私あまちゃんに当時はまっておりまして。
そうですね。
ビデオも全部撮って、繰り返し繰り返し見ていたぐらいですね、ファンだったんですが、そちらの地元が本当にまるまるあそこな感じ。
そうですね。まあ、実際にドラマの第1話でも、うん、当時のあまさんの写真が出てくるんですけども、うんうんうん、そこの中でも私の母親が、
は
あ、当時の母親が、まあ、若い頃の姿の母親が写真に出てくるというような、
は
あ、まあ、それぐらい
本当
に、はい、
お母さんあまさん。
そう、元あまさんですね。
あ、は
い、若い頃
やってらっしゃったんだ、
はい、そうです。
すごいリアルあまさんがこんな近くにいた。
そうですね。
そうなんですか。まあ、はい、そっちの話になっちゃうとそれであっという間に時間が過ぎちゃうので、
はい、
今竹谷さんの中では何をご担当していらっしゃるんですか。
はい、ですね、今嗜好品という分類になりまして、うん、食品売り場ですね、
うんうんうん、
食品売り場の嗜好品チームなので、要は、紫の、ビルを、まあ、目指して来ていただいたときに、うん、そこの永東というビルの1階のところに、うん、まあ、販売員として売り場に立たせてもらっております、
うん。もうちょっと具体的に嗜好品と言われてピンとくる人もいるかもしれないんだけど、ピンとこない人もいるから、ね、具体的に扱っているのは何なんでしょうかね。
そうですね、そこで言うと、お菓子、うん、またですね、飲料、まあ、コーヒーとか日本茶ですね。
おーおーおー。
あとはナッツ、ドライフルーツ、うん、あとは珍味、まあ、その辺の取り扱いをしております。
なるほど。私もヘビーユーザーで扱買わせていただいているジャンルなんですよね、そこはね、は
い、ありがとうございます。
キャンプのお菓子といえば竹谷さんで、ね、ポーションのでかいやつを買わせていただいたりとかさせていただいておりますが、その珍味とかも中国系の方とかがね、
そうですね、
山ほどそれだけ買いに来たりしてるもんね。
そうですね、大体もう商品めがけてこの商品を買いたいっていうふうに来ますので、まあ、よく携帯でね、スマホでこう写真を見せられて、うん、まあ、もう目的外でいらっしゃってる方が多いですね。
そうそう。でついついカゴの中に10袋も20袋も入れてるとさ、なんか競争心あおられてさ、食べたことない珍味もさ手出して買っちゃったりするんだよね。本当に、まあ、そうすると美味しいんだけどね。そんな結構その珍味だから、
はい、
なんて言うんだろう、お安い、高いの中でもお安い、お安い中でもそこそこお値段するけれども、やっぱお値段するだけのお味がね、いかったりとか、
まあ、そうですね、
ね、うん、だから、まあ、まあ、すごいなと思うんだけど、本当10袋20袋山のように買っていかれる方たちがいて、うん、あとそのお茶系なんかでも竹屋さんの特徴はコーヒーが自社ブランドがあったりするよね。
そうですね、コーヒーと日本茶の方でも自社ブランドが一応あります、う
ん、ね、
はい。まあ、ちょうど私が2011年ぐらいからバイヤーを、うん、要は仕入れの方をさせていただいておりまして、
うんうん、
その時にまあ手掛けさせてもらったのが、うん、まあ、オリジナルコーヒーと、オリジナルの日本茶、うん、の方になります、
うん、
まさにですね、まあ、特にうちのなんていうのかな、良さを出した商品となっておりますので、うん、まあ、そこは特に歌いたいところでお客様に伝えたいポイントではあります。
なるほど、はい。コーヒーの豆の方はお世話になってまして、
はい、ありがとうございます。
事務所というかで、
はい、
大量に入れたい時があるじゃないですか、はい、そうじゃない時はもう一個ずつのポーションでこう落とすやつでやってるんだけど、うん、はい、そうじゃない時にあのピッチャーと言わない、なんていうのあれ、デカンタか、はい、デカンタで落とす時にはあの竹谷さんのオリジナルブレンドのコーヒー使わせていただいてますよ。
ありがとうございます、
うん、あの評判もいいし、使う方としてもリーズナブルで助かっておりますが、そのなんていうんだろうね、お仕事の面白さと言いましょうか、はい、嗜好品をやっていらっしゃる中での面白さとか、はい、なんかそこら辺はちょっと教えてもらえると嬉しいかな。
まあ、そうですね、まあ、嗜好品に限らずなんですけれども、うん、まあ、以前は仕入れの方をやらせていただいておりまして、その時にはですね、まあ、作り手の思いのこもった商品を仕入れたりだとか、うん、そういったことにやりがいを感じてはいたんですけれども、うん、まあ、今は逆に売り場に立たせていただいて、うん、そういった商品をまあ売り場の仲間と一緒に、うんうん、まあ、売り込むことに今やりがいを感じている次第であります、うんうん、はい、
あの驚くスピードで物がなくなっていくのでちょっと快感だよね。
まあ、その分補給も大変なんですけど、
そうだよね、あの快感なんて言ってる暇があるんだったら補給しろって話で ね、
そうですね、
大変だよね。補給もお客さんの邪魔にならないようにかつ迅速に補給しなくちゃいけない、はい、同時にその食べ物だから、はい、なんつの、うん、とやっぱり
そう雑には使えないですから
ね。
はい、
それ考えるとさ、はい、そのちゃんとそういう忙しい中でもきちんと意味だったり、
はい、
そのものではなくて、うん、そこのその商品をちゃんと扱えることであったり、
そうですね、
そういうのをまさに、村塚さんのお立場だと、部下の面々に教育していかなくちゃいけないお立場でしょ。
そうですね、
なんか心がけてることとかあるの？
まあ、そうですね、やっぱりあのバイヤー時代はやっぱり物を仕入れる、うん、要は物に対してのまあ執着というか、考え方がまず商品に対して入るところが多かったんですね、
う
ん、
そりゃそうだよね。
そうですね、で、まあ、その後にまあ売り場にやっぱり立たせていただいて、まあ、特に責任者という立場で、売り場に立つとですね、やっぱりまあ物事の優先がまあ当たり前ですけれども、まあ、やっぱりお客様だったり、まあ、部下のその指導だったり、まあ、やっぱり人の気持ちとかそういったところが心が入ってくるので、まあ、その違いもあったりもしながら、まあ、今その違いも楽しみながら、まあ、売り場に立たせてもらっている次第でありますね、はい、
なんかね、あのほらどうしても職位の違う、職位っていうかその就業形態が違う人もいっぱいいるでしょ。
そうですね、
食品だと特に、はい、あのパートさんであったりアルバイトさんもいるかもしれないし、正社員もいたりとかして、はい、そういう関係性をこううまくこう作りながら、かつあまり人とそのなんだろうな、濃密な関係を持たないで作業に追われてしまう人たちもいるじゃないですか。でもお客さんからするとさ、そんなの一切関係なくて、それがパートさんであろうとアルバイトであろうと社員であろうと竹谷の人だよねって言って向き合われて、で同時にあのこれはどこにあるのとか、あのなんだ、もっとないのだったりとか、ありとあらゆるニーズが飛んでくるわけじゃない、だからその一番戦場のようになるあの場所だよね、あそこ。
そうですね、
お客さんの一番その竹谷さんの中でもお客さんが入りやすい場所で、
はい、
かつ回転数の非常に高いものがいっぱいあって、
そうですね、
でヘビーユーザーもいて、
はい、
大量買いもいて、
はい、いやもう一日があっという間ですね。
だよね。
本当にそうです、はい、
本当にそうだよね、
はい、
帰って雨なんか降るとラッキーなんて思っちゃったりなんかして。そんなことないか。
いやもう口には言えないですよ。
そりゃそうだ、はい、困るもんね、
はい、
まあその中でね、だからこそその社員部下の、あるいは竹谷として、うん、竹谷の一員として心がけてることなんて何かあります？
うん、そうですね、心がけていること、うん、そうですね、まあ、特にやっぱりあの売り場に立ってですね、うん、お客様と会話することはなるべく心がけております、うん、まあ、先ほどあの話出ましたけども、やっぱり補給とかがね、うん、大変で、やっぱりなかなかその深い接客ができないっていうところが、うん、まあ、悩みながらもやっぱりその中でも少しでもね、うん、お客様との接点を持って、まあ、接客して、まあ、販売、うん、会話を楽しむっていうことはあの心がけております、
うん、はい、うん、そうだよね。まあ、それが、今デジタルショッピングがとても、ね、進行してて、どこだったとき、
ね、
今回のなんだ生鮮食品までワンクリックですぐ届くみたいなことをやり始めたところも あると思うんだけど、そういうところではない喜びとか楽しみ、ショッピングする方からするとね、 でちょっと買いも増えたりとかして、
うんうん、そうですね、
そのなんで単品買いだけじゃないこう余地ができるっていうのはやっぱりリアル店舗の良さだったりするじゃないですか、うん、発見する喜びとか、
そうですね、うん、まあ、そういったですね、まあ、作り手の思いのこもった商品だったり、うん、まあ、こだわった商品とか、うん、まあ、先ほどお話し出させていただいた、オリジナルのうちの、ね、竹屋のオリジナルの商品もそうですけれども、うん、まあ、そういった商品を、まあ、売り場で、まあ、ポップとかですね、うんうんうん、まあ、そういったもので伝えて、まあ、お客様に良さを少しでも知ってもらえればいいなと思ってまして、特にですね、やっぱり、まあ、作り手の思いのこもった商品をですね、まあ、売り場でたくさん食品売り場だけじゃなくてですね、他の売り場でも、たくさんありますので、うんうん、まあ、そういった見方で、うん、まあ、買い物していただければ、うん、まあ、それもお買い物、ね、楽しみの一つとして、うん、まあ、提案できるのではないかなと考えております、
うん、なるほど、はい、村塚さんがいらっしゃるのは一番目立つ、まあ、御徒町の JR から来ると、はい、一番目立つあの紫のビルの1階なんですよね、はい、角っちょのね、はい、うん、で実に本当に多岐にわたる商品があってね、
はい、
古物といって皆さん分かります、古物って、古物分かる、古物分かんねえかな、古物よ古物、うん、リユースの、古美術品もあれば古道具品もちょこちょこっとあったりなんかして、私は行くたんびにですね、楽茶碗って、楽ね、楽ちょっと厚めの焼き物なんですけど、黒楽っていうのがものすごい好きで、それが出てないかと実は密かにちょろちょろチェックしに行ったりとかしてるんですけど、まあ、その本当に、珍味から古物まで揃うのが竹屋さんの良さですよね。
はい、そうです、
はい、ということで何か特に今日、はい、リスナーの皆さんにインフォメーションしたいこと、イベントとか何かありますか？
はい、はい、ですね、まずはですね、まあ、プレゼント企画なんですけれども、うん、ですね、今年のですね、春ごろから、はい、まあ、復活しました、竹屋オリジナルコーヒーのブルーマウンテンブレンド。ブルーマウンテンしばらく、
うまいんだよ、そうなんですよ
ね、
これが。
でしばらく、まあ、市場にも出てきてなくてですね、うん、やっとこの春ぐらいから、まあ、市場に出しまして、うん、まあ、うちのオリジナルコーヒーでもいち早く取り入れまして、うん、こちらのブルーマウンテンブレンドをですね、150g の粉にしたものをです、うん、レギュラーコーヒーをですね、先着10名様にプレゼントさせていただきます。
やるな、
はい、
それはどうしたらプレゼントになるんだろう。
はい、ですね、1階の食品売り場のですね、レジの近くに食品カウンターというカウンターがありますので、そちらのカウンターの方に来ていただいて、うん、まあ、ラジオ聞いたよということで、まあ、お話しいただければそちらの方で、お一つプレゼントさせていただきます。
おやるな、ブルーマンですよ皆さん、ブルーマン店のブレンドですよ。
いや美味しいです、本当に
美味しいんだから、
はい、
ブルーマンの本当にちょっとしたところで買うとね、まあ、100% って言ったらちょっと手が出ないよね、一般市民は ね、まあ、だから大体ブレンドになるんですけれども、うん、そのブレンドの配合によっても全然お味が変わるっていうのがブルーマンなんだ。
そうですね、うちのはナンバーワンっていうのを、ね、クラスのものを使ってますんで、ランクのものを使ってますんで、うん、よりいいものが、
なるほど、
美味しいものが入っております。
なるほど、
はい、
そうですか、
はい、
他にありますか。
はい、ですね、そのオリジナルコーヒーのですね、まあ、もう入りました、秋のコーヒーフェアが11月から開催になります。
ほうほう、
11月から1ヶ月間、まあ、オリジナルコーヒー、先ほど話したオリジナルコーヒーもそうですけれども、
はい、
まあ、インスタントコーヒーだったり、はい、まあ、ドリップコーヒーだったり、カップに乗せてお湯を注ぐタイプですね。
なるほど、
ドリップコーヒーだって、その辺も、まあ、お買い得になりますので、ぜひ11月中はコーヒーを買いに竹屋に来ていただければと思いますね。
わかりました、
はい、
だけどブルーマウンテンのブレンド150g は早いもん勝ち10名様ということなの で、
はい、
はい、この放送を聞いてお取りになる機会がありましたら、はい、ぜひ足を運んでみてください、はい、というところで、あっという間に時間が来てしまいました、竹屋の村塚さんでございました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
30秒というところなんですけれども、いかがでございましたでしょうか。あっという間の30分間でございました、一歩一歩秋が深まり、そして急激にまたね、冬将軍もやってくる時期が来ると思いますが、この何とも言えない秋の時期をぜひぜひ楽しもうじゃありませんか皆さん。ということで、今日も素敵なあなたの人生にいってらっしゃい。